私たちはなおコロナ補修と言われるような状況の中に置かれ続けているものではありますが、しかし今日はこうして久しぶりに多くの方が会堂に集まり、共に礼拝を捧げすることができることを感謝いたします。久しぶりの方々、また本当に久しぶりの方々、お元気そうなお顔を見ることができて大変嬉しく思っております。けれどもなお、この会堂に足を運ぶことのできない様々な事情の中にある仲間のことを決して忘れることはしたくないと思います。私たちはなお会堂とそれぞれのご家庭に分かれて礼拝を捧げ続けなければなりませんが、けれども神様が私たちの礼拝を一つ礼拝として受け入れてくださること、そのことを信じて共に今日も礼拝を捧げたいと思います。けれども久しぶりに皆さんのお顔を見ながら続けます礼拝でありますけれども、しかし私たちがやるべきことは毎週変わりません。解くべき言葉も先週もお読みした第二コリント書の続きであります。今日は自己吟味への招きと題して説教を取り付かせていただきます。さて、私が以前仕えていました教会で印象的な出来事として、教会員の皆さんに記憶されていた出来事があります。それは若草教会の伝道師でもあった加藤さゆり先生という先生と、まだ洗礼を受けていない求道中の方とのやり取りの言葉です。教会でしばしば求道者会入門講座を担当されていたさゆり先生に、ある時参加されていた男性の方が正直にこうおっしゃったんです。先生、信仰を持つことは私にはなかなか難しいです。その言葉を聞いて加藤さゆり先生は目を丸くいたしまして、しかもユーモアをたたえながらこうおっしゃったそうです。信仰を持つですって？それは私にも絶対無理よ。信仰は持つものじゃなくて与えられるものよ。そこにいた多くの方々が心に留める言葉となりました。やがてその方も洗礼を受けました。教会の口を通し、またお連れ合いの加藤恒明先生の口を通し、広く教会で語られるようになり、私もにもとっても忘れがたい言葉となりました。信仰は持つものではなく与えられるものである。鎌倉雪の下教会にとっての一つの常識、一つの合言葉のようにさえなっていると私は感じていました。しかしこれは一つの教会の常識であるだけでなく、すべてのキリスト教会のわきまえているはずの常識であると思います。少なくとも私たち金沢元町教会、隣の金沢教会、内灘教会、小松教会、羽咋教会、七尾教会、そして若草教会、北陸学院など、改革長老教会の伝統から生まれた教会、また後にその伝統に立つことを選んだ教会、そういう教会や学校にとっても信仰は持つものではなく与えられるものであるということは前提中の前提、常識中の常識の事柄であると私は思います。信仰とは持つようなものじゃないんですね。与えられるもの、自分の力では決して持てるものではない。けれども神様が私たちへの贈り物として信仰をお与えくださる。だから私はこの講談から皆さんに向かって、信仰を持ってください などという呼びかけは誰に対してもいたしません。それは自分の決断とか努力でどうこうできるようなものではないからです。主なる神様が私たちに与えてくださる信仰によって、主なる神様が私たちに与えてくださる福音の言葉を語り、主なる神様が聞く私たちのうちに信仰を起こしてくださるように祈りつつ、私たち教会は待つだけであります。このような信念に生きる私たちにとって、今日のパウロの言葉はその出だしから心が少しざわざわしてくるような言葉ではないかなと思います。パウロはコリント教会に向かってこういうふうに語りかけ始めるんです。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。まあ先ほどお話ししたことはちょっとひとまず横に置いといて、この言葉を聞くならば、まあ一見とても常識的な言葉であるように思います。一つの教会の内側に問題が起こる、しかもそこで起きている問題はどうも教会らしい問題とさえ見えない。普通考えればですよ、世の中の諸団体、人間の集まりの中に起こるような問題は、同じ神様を信じる教会の集まりの中では起きづらいのではないかと思われているものだと思います。どんな人間の集まりの中でも問題というのは生まれてきますけれども、しかし教会はそういう世の諸団体諸組織に比べるともう少しマシなのではないか、私たち自身思っているところがあります。また、まあ、世間様の目っていうのはますますそのように教会のことを見ていてくれると思います。ところが教会どころか世間の常識から言ってもこれは決して通用しないというようなことが教会の中に起こることがあります。コリント教会にも教会外の人からも後ろ指刺されてしまうような、これはもうほとんどスキャンダルとしか言いようがない問題が起きていました。だからそういう状況においてパウロが信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさいとコリント教会に呼びかけることは、まあ一面至極真っ当のことのように思います。主なる神様を信じていない人だって、神を信じていない人だって、決してしないような罪を犯している人があなたたちの中にはいるね。それは確かにほんの一握りの人かもしれない、一人や二人、多くとも三人四人かもしれない。しかしあなた方はそれを見て見ぬふりをしているね、それによって許容してしまっているね。そうするには一理あるとさえ考え始めてしまっているね。あなた方には本当に信仰があるのかどうか自己吟味してほしい。こういうパウロの言葉、私たちにもよくわかります。わからないはずはありません。洗礼を受けた者もまだ洗礼を受けていないという方もよくわかると思います。あれであの人神様を信じている人だと言えるんだろうか、あれでもクリスチャンなんだろうか。多くの人は教会生活を続けていく上でそう思った経験っていうのは一度や二度ではないと思うのです。イエス様のことは好きだけどキリスト者につまずいたってことはそれなりにあることだと思います。しかし洗礼を受けた者たちはただただ 自分が人につまずいてしまった経験を思い起こすだけでは済みません。この自分自身が隣人のつまずきとなってしまっていること、自分は信仰を持った者としてふさわしい言葉と行動に生きているかと反省し自己吟味するならば、私は失格だとしか言いようのないような、そういう自分を発見せざるを得ません。自分の配偶者に対しても子供に対しても主なる神様を信じキリストを信じる者としての実を見せているかと問われるならば、まあこれは失格としか言いようのない自分を発見せざるを得ません。私も自分の妻に対して、また子供たちに対して主なる神を信じキリストを信じる者としてのふさわしい言葉と行為をしているかと反省し自己吟味するならば、まあこれは妻にも子供たちにも謝らずにはおれない。もちろん皆さん教会の仲間にとっても、初めて今日教会に訪れてくださった方に対しても、どうも不出来なキリスト者ですみませんと言わざるを得ません。そこで、お前は本当に信仰を持っていると言えるのかと問いただされるならば、持っているとはどうも言いようがありませんねとしか答えられないのです。しかしこれは私に限ったことではないでしょう。その意味で出だしのパウロの言葉っていうのは本当に厳しく、達成がないとそう認めざるを得ない我々にとっての裁きの言葉であると思います。ところがパウロは信仰者であるはずなのに、信仰を持っていないかのような罪を犯してしまう者たちに向かって、裁かれるべき私たちの姿を明らかにする信仰の自己吟味を求めつつ、こう続けています。5節後半です。あなた方は自分自身のことがわからないのですか？イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが。教会どころではないのです。世の常識からも外れてわがままに振る舞い、それでも信仰があると言えるのか、反省し自己吟味しろとパウロに迫られる。しかしパウロはそう厳しく私どもに迫りながら、そこで不合格と認めざるを得ない私たちに向かって、それではもっと信仰者らしく振る舞え、信仰者らしくないあなた方は失格だと畳みかけるのではありません。パウロの言葉に促され、自分を顧み自分の内側を吟味するならば、神のものとしてふさわしくない、そういう自分を見つけると同時に、イエス・キリストがこの私たちの内側におられることをこそ発見するのであります。信仰を持つことはできません。その始めだけでなく、始まりだけでなく、その半ばにおいても信仰は持つことができません。信徒だけでなく牧師にもできるものではありません。だから信仰から外れていってしまうとき、私たちは自分の信仰を持ち直すことはできません。それは与えられなければなりません。しかしそれは与えられるのです。しかも私たちに与えられる信仰というのは、私たちが想像するような神様を信じる強い意志であるとか、神様を愛する感情が与えられるとか、 あるいは神様を信じるほんわかとした気持ちのことである前に、私たちに与えられる信仰というのはイエス・キリストご自身のことです。ある神学者はパウロの五節の言葉をこういうふうに訳しています。あなた方は果たして自分が誠の中にあるかどうか、自分自身を吟味し、自分自身を検証するがよい。自分が誠の中にあるかどうか。実は信仰を持つなどという言葉は聖書の原文の中にはないのであります。まあ、信仰という言葉を重んじながら、まあほとんど翻訳を変えずに言うならば、それでも直訳すれば信仰のうちにあるということが直訳であります。自分自身が信仰のうちにあるかどうか、信仰の内側にあるかどうか、まあ、それをこなれた日本語で意訳してですよ、新共同訳聖書は信仰を持って生きているかどうかというふうに訳してみせた。しかし今誠の中にあるかどうかと訳してみせた神学者は、この信仰という言葉すらもこの翻訳で本当にいいのか。ここで言われる信仰というのは、私たちが神様に対して持つ信仰のことですらないと。それも含まれるけども、それは第一のもので、ものとは取らないのであります。パウロという人がその手紙の中で信仰という言葉を使うとき、それはまず何よりも神の誠、神の真実、神の誠実のことを第一に指しているものだ。これは今日多くの学者が指摘していることであります。少なくとも私は今日読んでいるこの箇所は、神のくださる誠と読まなければならない箇所だと思っています。パウロはつまりこういうのです。あなた方は自分が神の誠のうちにあるかどうか、よく考えてごらんなさい。なぜ自分自身のことがわからなくなってしまっているのですか。救い主イエス様があなた方のうちにいらっしゃるではないか。どうしてコリント教会の人々は誠の福音からそれていってしまったのか。どうしてこの世の常識でも許されるようなことではないわがままを教会の中で発揮してしまっているのか。自分自身のことがわからなくなっているからです。いいえ、神様のことがまずわからなくなっているから、自分自身のこともわからなくなってしまっているのです。イエス様が共にいてくださる、そのことがわからなくなっているから、わがままに罪を犯すようになってしまっているのです。しかしそのわがままは、わがままという言葉がまさに我が意のままということなんですけれども、実は我が意のままに教会の中で振る舞っているように見えて、本当は自分を失ってしまっているんです。本当の自分ではなくなってしまっているんです。だからわがままに振る舞えるんです。それゆえ神はパウロを通してこのように私たちにおっしゃいます。目を覚ましなさい、正気を取り戻しなさい。キリストイエスはあなた方のうちにおられるではないか。誰も何者もあなた方をこのお方から引き離すことはできないではないか。天にあるものも 死にあるものも流行り病もこのお方から私たちを引き離すものはないのであります。五節後半から九節にかけて失格者、適格者、完全なものなどという印象的な強い言葉が繰り返し出てまいります。パウロがまるでこういう言葉を聞くと信仰の試験官のようにしてコリント教会に判定を下そうとしているのかと思いがちですが、よく読んでみるとそういうふうに使われている言葉ではありません。パウロはこの失格者という言葉をコリント教会だけでなく7節で自分自身にさえ当てはめて適格者とみなされず失格者と見えてもよいとさえ言います。コリント教会が目を覚まして自分たちが神のまこと神の恵みであるキリストイエスのうちにあることを思い起こしさえしてくれるならばそれでいい。あなた方が正気になって罪から離れ良い行いに生きられるようになれば自分が失格者に見えようともそれでよい。パウロは言います。しかし前後するようですが6節、私たちが失格者でないことをあなた方が知るように願っていますとパウロは言います。ここでこれまでの説教を聞き続けてこられた方々は思い起こすことがあるでしょう。パウロがこの手紙で何をしていたのか。一所懸命、自己弁明、自己推薦と言われるようなことをしてきたのです。なぜか。それはパウロを捨てるならばパウロの説いた良き知らせを一緒に捨ててしまうことになるからです。なぜならばパウロが説いた福音、それは神はキリストにおいて世の小さなもの、なきに等しいものを選ばれるという福音であったからです。十字架とご復活のイエス様が共にいてくださるゆえに私は弱い時にこそ強いのだという福音です。神の御前に出ることなど叶うはずもない失格者であるはずの私をかばい神の御前に子として一緒に立たせてくださるイエス・キリストの福音です。もしもパウロのことを弱く情けない福音の初歩しか知らない失格者とみなすならばコリント教会自身も主イエスが自分たちのうちにおられることを忘れてしまうことになる、疑うことになってしまうのです。主イエス・キリストが裸の貧しく弱い自分たちのうちにおられるということがわからなくなった教会、そのことを自分たちの信仰告白として第一に告白できなかった教会というのは、外側から見てどんなに熱心で盛んなように見える時があったとしてもとてつもないほころびが現れ出すんです。自分たちはこの世とは隔絶したノアの箱舟に乗っている聖なるものと自負している。しかし実際はこの世から見ても非常識な罪を犯しているのに、そのことに自分では一向に気づけないほどに自分のことが冷静に見えなくなってしまっている。わがままでいるようでいて自分を失ってしまっているんです。それがコリント教会のありさまでありました。こうなってしまったらもはや小手先ではどうにもなりませんけれども、なおその教会のうちにイエス・キリストがおられることに変わりはない。それがパウロを通して響いている神の言葉であります。自分を見失ってわがままになってしまっている者たちと共に イエス・キリストがおられる、このことに変わりはない。キリストというお方は絵空ごとの罪人の救い主ではなく、正真正銘、顔面コロナ罪人の救い主であられるんだ。さあ、我ら罪人の仲間入りをしてほしい。改革者ルターが言った通りであります。この私たちを見捨てることのない救い主が、私たちがその方を見失っている瞬間にも私たちと共におられる、これこそキリストの誠、神の真実、キリストの真実であります。このキリストの真実を深く考え味わうことが許されています。このキリストの真実をこの私どもの恵みとして自己吟味することが許されています。そしてこの事実に気づかされるならば、私たちも当然善に生きられるようになる、真理にふさわしい歩みを作れるようになる。それ以外のところで私たちがまともに歩み出す道などないのであります。たとえ伝道者パウロを通して響く神の言葉が、私たちを裁き罪に定めるもの、私たちを壊すように見えるものであったとしても、裁きの末に残される固い土台、どんな私たちであっても、イエス・キリストがあなた方のうちにおられる、この事実の上にもう一度教会を、もう一度私たちの信仰を新しく作り直すことができるのであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、この世のひどい圧迫を受けるとき、私たちは耐えることに海疲れ、この自分のわがままを通そうとしてしまうものであります。そのことこそ自分の信仰を、また教会を守る行為であると、そのように思ってしまうものであります。けれども神様、あなたこそが教会の土台であり、教会を導くものであることを私たちに示してくださいます。どうぞひたすら私たちはあなたの恵みを注目しつつ、あなたがこの世界と教会を支配していることを信じ、ただひたすらその恵みにふさわしく、貧しいままで、弱いままで歩むことができますように。そのために私たち一人一人、ここに集められる信仰者、またここにいることのできない信仰者をそれぞれの場に使わせてくださり、神が生きて働いておられることを告白し続けることができますように。この祈りを主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。